ありがとうございました。それでは今日のメッセージは工藤先生からいただきます。今日の聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書第41章の13節、イザヤ書41章の13節です。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。今日のメッセージのタイトルは主が手を握ってくださるというタイトルです。工藤先生、よろしくお願いいたします。
私が毎朝のデボーションで使っている本に、アメリカの若いお母さんの素敵な証が載せられておりました。ある朝、5歳の息子に、この道路を渡るとき私の手を握ってねと言ったらば、違うよママ、ママが僕の手を握るんだよと言った。道路を渡り終えてから、息子の言った言葉が不思議に思われて、さっきのはどういう意味だったのと尋ねたらば、あのね、僕の手は小さいからママの手を離してしまうかもしれない、でもママの手は僕の手よりもずっと大きくて強いでしょ、だからママが僕の手を握ってくれたら絶対に離さないって知ってるんだと言った。それで彼女は、息子が自分を心底信頼してくれてるということを知って心が温くなったというのです。クリスチャンは祈るときに神様に天の父お父様と呼びかけますから、この5歳の息子と若いお母さんのように神様と親子関係にあるわけです。けれども私たちはこの天の父なる神様をどこまで信頼しているでしょうか。日本人の多くは無神論者だと言われますが、正月の元朝参りに何百万人もの人が神社やお寺に行く姿を見ると、本当はすこぶる信じ深いのではないかと思わされます。何も問題を抱えていなければ100円玉を賽銭箱に投げ込んで、家内安全、無病息災、商売繁盛などを願うのでしょう。けれども難しい脳腫瘍の手術が控えていたり、手形が落ちなければ倒産するというような重要な問題を抱えているときは、物立ちをしたり水漏れやお百度参りをする人がいます。その行為には普段自分がしないような努力や精進をするので、神様にも祈りに応えてほしいという思いが込められています。その心の底には自分の熱心と行いによって神様を動かそうとする思いがあるわけです。けれどもクリスチャンの人たちも、神様に祈って何か聞いてもらいたいと強く思うとき、これまでは礼拝も祈祷会もチャランポランに出ておりましたけれども、祈りに聞いてくださったらこれからは毎週ちゃんと出席するようにしますとか、今まではお金に余裕があるときだけ月定献金をしてましたけれども、祈りに聞いてくださったらこれから毎月きちんとしますからというような交換条件を作れたりするようなことはないでしょうか。思い当たるところがあるとすれば、多くの日本人と同じように自分の行いによって神様を動かそうとしていることになります。イエス様の時代のユダヤ教の指導者たちは、旧約聖書に記されている律法を忠実に守ることが神様に義と認められる道だと信じておりました。そして自分は律法をしっ かりと守っているので、神様から正しいと認められていると自負し、律法を守れない人たちを罪人と決めつけて心の中で裁いておりました。けれどもイエス様は、律法の精神は人を愛することであって裁くことではないと言われ、機械的に律法を守ることよりも弱い人や貧しい人たちに愛の心を向けることが大事だと言われました。21世紀に生きる私たちも、あの人はさすがにクリスチャンだと認められるような貧困法制な暮らしをしなければと思っていないでしょうか。確かにイエス様も、あなた方は世の光だから光を輝かせなさいと言われました。そうすると、ほらやっぱりクリスチャンらしくしなくちゃいけないじゃないのと言いたくなりますが、問題は自分の栄光のためか、神様の栄光のためかということです。パウロは口を酸っぱくして、行いによってではなくて信仰によって義とされると語っていますが、行いによる義と信仰による義とはどこが違うのでしょうか。私はそのことについて、ある先生から猿的信仰と猫的信仰というとても分かりやすいお話を聞いたことが寄せられません。猿的信仰というのは、移動するときに子猿が母親のお腹に逆さまにぶら下がっている姿です。母猿が子猿を抱くのではなくて、子猿が必死になって母猿のお腹の毛を握っています。そうしないといつ振り落とされるかわからないからです。子猿は母猿を頼りにすることができないので、自分の全力で指の力全部を使って必死になって母猿のお腹の毛を掴んでいなければなりません。でもこれって疲れると思いませんか。これが行いによって義とされる姿です。もう一つの猫的信仰というのは、黒猫大和のトレードマークを思い出してください。猫の母親が子猫の首をくわえていますでしょう。子猫はどこに危険があるかなどと何の心配もせずに、のびのびと自由に動き回っていますが、母猫は周りに気を配っていて、いよいよ危ないという時にはさっと子猫の首をくわえて移動して守るのです。母猫を信頼している子猫は自分で何かをしなければならないなんて少しも考えませんから、楽ですし疲れません。これが信仰によって義とされる姿です。で、猿的信仰と猫的信仰というのは、自力信仰と他力信仰という言葉に置き換えることができます。どちらの信仰が楽かは皆さん言わなくてもお分かりでしょう。ある時、私も神様を信じたいのですが、本当に神様は私が何もしなくても罪を許し愛してくださるのですかと質問した女性がおられました。その通りですよ。神様は愛の方ですから、何もしなくても私たちを愛してくださいますと言いましたら、だってただより高いものはないって言うじゃありませんか。何もしなくてもいいって言われても納得できません。どうしたら神様に喜んでもらえるか方法を教えてくださいと言われるのです。それで私はその方に、そんなに何かをして神様に喜んでもらいたいのでしたら、旧約聖書に申命記というところがありますから、明日から1週間そこに書いてある律法を全部守って過ごしてくださいと言いました。次の週その方が来られて、あんなにたくさんの律法が書いてあるなんて知りませんでした、私にはとっても全部なんか守ることはできませんでしたと正直に告白されたのです。 そうですか、大丈夫ですよ。今まで誰一人 100% 守れた人はいないんですから。もし私たちが神様に律法を守って正しいと認めてもらおうとするならば、100% でなければなりません。太平洋戦争中にあるおばあさんが、戦場に行ってる孫が無事に戻れるようにと朝も昼も夜も仏壇の前で祈っていたそうです。けれどもある時つい睡魔に襲われてうとうとと寝入ってしまいました。しばらくの時が経って孫の戦死の知らせが届いて、その孫が戦死した時間が自分がうとうとと寝入ってしまった時間と同じだったと知ったそのおばあさんは泣き崩れてしまったそうです。けれども、誰がそのおばあさんを責めることができますか。人間はどんなに必死になって頑張っても、1年24時間眠らないでいることなどできないのです。同じように私たちが律法を守って神様に正しいと認めてもらおうと思っても、私たちはできないのですから、誰も罪人として神様の前に立つしかありません。そんな私たちを憐れんでくださった神様は、神の子イエス様を私たちの罪の身代わりとして十字架で死なせてくださり、律法を守らなければ救われないという束縛から解放してくださいました。それが神様の愛です。だから私たちがその愛を心から感謝して受け入れることを神様は一番喜んでくださるのですとお話ししましたら、よくわかりました、これから安心して礼拝に出席することができますとその方は言われたのです。もし神様がサキエさんに1年365日24時間祈らないで眠り続けたら、めぐみさんを返そうと言ったらどうでしょう。もちろん早紀江さんははいやりますと言うでしょうね。けれどもどんなに必死になって頑張っても1年24時間眠らないでいることなどできない通りです。必ずいつか疲れ果てて眠ってしまって、なんて私は意志の弱い人間なんだろう、めぐみさんが帰れないのは私のせいだと自分を責めることになるでしょう。同じようにここにおられる皆さんお一人お一人に神様が、あなたが1年365日24時間眠らないで祈り続けたらめぐみさんを返そうと言われたらどうしますか。どんなに体力や根性に自信がある方でもはいわかりましたとは言えませんでしょう。不可能なことを自分の力で何とかしようとするのは猿的信仰です。この猿的信仰は、神様の力は頼りにならないから自分の力で何とかしようとする不信仰な姿でもあります。もし祈り会がこの猿的信仰で歩み続けるなら、いずれ皆が疲れ果てて共倒れになるか、あるいは解決できなかったけど200回以上も祈り会を続けたんだからまあよしとするかというような自己満足で終わってしまう危険性があります。子猫が母猫を信頼して安心して自由に動き回っているように、私たちも神様の手の大きさと力強さを信頼して、神様が必ず右さんを守って日本に返してくださるという猫的信仰を持って歩み続けたいと願わされます。なぜならイザヤに、私があなたの右の手を固く握って助けると約束してくださった神様は、私たちにも同じ約束をしてくださっているからです。お祈りをいたしましょう。天皇お父様、今日もこうして祈り会を開くことを許しくださいましたことを心から感謝いたします。今年もめぐみさんが誕生日を迎えてしまいました。 それでもまだ解決できず日本に戻ることができないことを私たちは本当に残念に思います。しかし私たちは何か交換条件をつけますからというようなことはできません。ただ神様、あなたは全能の方だから、あなただけを頼ってこれからも祈り続けますと祈るしかありません。どうぞ今日もあなたを信じて祈り続けますから、私たちの祈りに耳を傾け答えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前を通して御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。